本日の聖書箇所は新約聖書347ページガラテヤの信徒への手紙4章1節から7節です。新約聖書後ろの方になります。347ページガラテヤの信徒への手紙4章1節から7節お読みいたします。つまりこういうことです。相続人は未成年である間は全財産の所有者であっても、しもべと何ら変わるところがなく、父親が定めた期日までは後見人や管理人の監督のもとにいます。同様に私たちも未成年であったときは、世を支配する諸霊に奴隷として仕えていました。しかし時が満ちると、神はその御子を女から、しかも律法のもとに生まれたものとしてお使わしになりました。それは律法の支配者であるものをあがない出して、私たちを神の子となさるためでした。あなた方が子であることは、神がアッバ父よと叫ぶ御子の霊を、私たちの心に送ってくださった事実からわかります。ですからあなたはもはや奴隷ではなく子です。子であれば、神によって建てられた相続人でもあるのです。アメン。宣教、神の子とされて生きると題して末森先生にメッセージをしていただきます。
はい、それでは今朝も三角国語でご挨拶をいたしましょう。おはようございます。
おはようございます。
アニョハセヨ、ニーハオ。失礼いたしました。はい、感謝いたします。一言お祈りいたします。ハレルヤ。恵み深い愛の愛なる天皇お父様、尊い皆を心から褒めたたえ、この朝私たち一人一人の名を呼び、あなたのこの教会へとお導きくださいましたことを心より感謝いたします。今日は私たち藤江陽介君のこの献辞式の恵みに預かり、あなたがいかに私たち一人一人を愛しておられるかをまた深く覚えることができ、心より感謝いたします。どうぞどうぞあなたの御前で幼子として、私たち今日もあなたの御前に集ってまいりました。どうか心を開いてあなたとの交わりに迎え入れてください。どうか私たちがあなたの御言葉を今日私たちの中心に受け取ることができますように、聖霊様豊かにこのところにお働きください。世界中で開かれている捧げられている礼拝の上に、そこに集うすべての生徒たちの上に豊かな慈しみと祝福がありますようにお祈りいたします。また今日ここに来ることのできない愛する兄弟姉妹、多くの家族たちの上に、また特に病の中で倒れている者たちの上に、等しくあなたが望んでくださり、新しい一週間あなたの癒しがありますように切にお願いいたします。この朝を感謝してすべてを御手に委ねて、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、今日もこのようにして日本、韓国、中国とですね、共に礼拝が捧げられますことを心より感謝いたします。また藤江陽介君の献辞式が本当に5ヶ月の泣かずにですね、おばあちゃまの泉さんからで、おばあちゃまというとちょっと申し訳ないぐらいお若いんですけれども、泉姉妹からですね、今大変人見知りの時期なのでと言っておっしゃっておられましたけれども、本当に健やかなこの時を共に祝福に預かることができましたことを心から感謝いたします。私たちは続けてご家族の祝福ですね、陽介くんの成長をともにお祈りしていきたいと思います。まあ、ここには小春おばちゃん、小春おばちゃんいるね。小春おばちゃんもですね、ここに本当に祈りを持って集っておられますので、本当に感謝いたします。最近もよく私の姉とですね、また、甥っ子の力松と三人でいる時になるとですね、ついつい姉と力松の赤ちゃんの時の話を、本人を目の前にしてですね、本人がいないかのように、姉が可愛かったよね。あの時が可愛かったね。あの時はこうしたよね、とですね、いつもこのおばちゃんは、ね、本当に甥っ子ですね、めいっ子可愛いものでありますから、本当にこの祝福を感謝いたします。また私たち一人一人もですね、この幼子たちが神様の祝福を受けてですね、今日これから話しますけれども、神の子とされて、神の子として幸いな人生を生きることができるように、 5ヶ月の陽介くん生み出されたところから、また今日ここに集っているですね、子供たち、また私たち一人一人も含めて、この聖書の箇所にありますように、若き日に汝の作り主を覚えよ。最も若い時に、幼い時に、あなたの創造の源である作り主を覚えることがいかに幸いなことかを聖書に書かれておりますように、私たち、またですね、特にこの幼い子供たちがイエス様と出会って、またそれはただ単にイエス様の教えを知ってるとかですね、また聖書を学んだとか、また教会に行ってるよという、それで終わるのではなくして、イエス様が私たちの人生の主です、主人公です。そしてイエス様と人格的な出会いを通して、この若い時からですね、イエス様といつも触れ合いながら歩むことができる、そのような幸いを子どもたちが歩むことができるようにと、今教会でもですね、共に祈りを捧げております。それは言うまでもなく、それが私たちをお作りになった父なる神様の願いだからです。私たちから起こったというよりもですね、私たち自身からその思いがあるというよりも、父なる神様がこの地を作り、世界中を作り、そして人間を作られた父なる神様が作った私たち、作られた私たちが早く神様を信じて、神様の子となって、この地にあって、この世にあって、素晴らしい平和な世を築いていくことができるように、愛する心を持って互いに愛し合いながら、使えるものとして、神様に使えるものとする、その幸いな人生を歩んでいくことができるように、これは作られた方の切なる願い、祈りであります。今日はですね、父の日です。皆さん覚えておりますか？父が今いらっしゃる方はですね、父に感謝をどうぞ捧げていただきたいと思いますけれども、今日はですね、父の日ということで、このですね、ちょっと初めに短いこのお話を入手いたしましたのでですね、父の日にちなんで、このお話をですね、皆さんにご紹介したいと思います。このタイトルはですね、あなたにもう一つの手があることを覚えなさいというタイトルでありました。のどかな土曜日の午後、久しぶりに庭の手入れをしている父親と、その手伝いをしている息子、芝生を刈り、雑草を抜き、庭園を剪定し、花壇に水をやり、涼しい風が吹いていて、父親の手伝いをするのにちょうどいい天気だった。息子と一緒に芝生のあちらこちらに生えていた雑草を抜いていた父親は、芝生の真ん中に大きな石があるのを見て、息子に芝生の外に転がすように言った。息子は力を込めて石を動かそうとしたが、石はびくともしなかった。しばらくの間、うんうんとうなりながら息子が最後に降参し、お父さん、できません。私の力ではこの石は動かせません。息子よ、お前ができるすべての方法を使えば、いくらでもその石を片付けることができるんだよ。息子は再び力を込めて石を動かそうと、ありったけの力を振り絞ったが、相変わらず動かせなかった。最終的に息子は涙を浮かべながら、父親はその息子の背中を最終的に息子が涙を浮かべ、父親はその息子の背中を叩きながらこう言った。お父さんは、お前が石を動かそうとする様子を見ていた。でもお前は、一つのことを忘れていたようだ。父親の言葉に、息子の目は好奇心でいっぱいになった。父親は微笑みながら言った。お前の横にお父さんが立っていることを忘れていたようだ。お父さんはいつでもお前を助けようと準備をしていたが、お前はお父さんに助けを求めなかったね。息子は目を輝かせながら父親に助けてくれるように願った。父親と力を合わせて大きな石を芝生の外に押し出した。息子は喜んで叫んだ。お父さん、一緒にしたらできました。ですね。これは今日ですね、皆さん分かりましたでしょうか？この息子とですね、父のこのお話は何をこのストーリーの中で言っているかというと、 作られた私たち一人一人を作ってくださったこの父の日ですけれども、天のお父様、肉の父が目に見える形で皆さんのお父さんがいらっしゃるかと思いますけれども、でも私たちはこの地上にそのような父を持たない場合もありますけれども、天のお父様はすべての人たちにこのような交わりを求めている。このようにお父さんに助けを求めて、お父さんが息子に手を貸してあげて、そして二人で一つのことを成し遂げていく、この歴史を作られた神様は、父なる神様はそのようにして私たち一人一人を用いてこの歴史を完成させていくお方であります。私たちもまたもう一つの手をあることを覚えなさいというですね、この物語の記されている通り、それは今朝タイトルにつけさせていただきました神の子とされて生きる、そのことを分かりやすくこのストーリーでは物語っているのではないかというふうに思います。聖書創世記には人が神様によって作られたその次第が記されています。神様が人を作られたとき、神様は何というふうに言ったでしょうか。この間ですね、あるこの大島先生のですね、講義のテキストを読ませていただきましたけれども、めっちゃいいと書かれてましたね。神様がですね、創造されたとき、人間を作られたとき、どういうふうに言ったか。この私たちの今使っている新共同訳聖書では、それは極めてよかった。めっちゃいい。今の言葉で言うならば、マジやばいですね。マジやばい、超いいでしょうね。孫本君がもう、やばいやばいとですね、この日本語を覚えられておっしゃってましたけれども、若い方で言うならば、マジやばい。こういうか人間をですね、神様はマジやばい。超最高なものとして、素晴らしい作品としてお作りになった。そのように聖書に書かれています。そして今もなお神様は私たち一人一人にそのようにおっしゃるんです。あなたは最高です。あなたはマジやばいです。ですね。あなたは私にとって最高の作品です。あなたは私にとって高価で尊いものです。私はあなたを愛しています。そのように私たちを作られた神様は私たちに言ってくださるのであります。先ほどですね、賢治式で、君は愛されるために生まれた。本当に、毎回この賛美を捧げるとですね、本当に胸がいっぱいになりますけれども、まさに神に愛され、人に愛されるために、私たちみんな作られた。そのように聖書に書かれています。先ほどのですね、幼子、陽介くんを見るとき、ここにいるみんな、すべての人は、あのような赤ちゃんだったんですね。今は大人のような、まあ大人ですけれども、大人の顔をして、まあ大人らしい発言をしている皆さんにおいても、昔は、あの、陽介くんのように、生まれたばかりのですね、幼子、赤ちゃんでありました。すべての人は生まれた時小さくて、無力で、お父さんお母さんの保護がなければ、守りがなければ、大人の助けがなければ、生きていくことができない。最近私は39歳の誕生日を迎えましたけれども、先日この誕生日の日に母からですね、お誕生日おめでとう。あなたが生まれた日のことを思い出しています。そのようにですね、LINEをいただきました。私はなんかですね、生まれた時思い出すって言ってもですね、思い出せないんですけれども、あ、そうか、そうだな、生まれたんだな。私も39年前、母のお腹を通して生まれてきたんだ。なんか思い出すことのできないですね。その赤ちゃんの姿を私は思い出しながら、おぎゃーと生まれて、実は私はこの横断がですね、ひどかったために、お母さんの退院よりも随分後に退院したそうであります。このガラスの箱にですね、大事に大事にしまわれてですね、この目もそして手も覆われた状態の写真を見たことがありますけれども、そのような私が39年間神様に守られて今日ここに立っているということは決して当たり前のことではありません。私はよく母に、あなたは生まれた時から反抗期よ、 そのようにですね、この子供は成長するにあたって反抗期がですね、この成長の過程にあるわけですけれども、その時に私の成長、この反抗期はいつですかと聞きました。あら、あなたは生まれた時から反抗期よというふうにですね、言われて、まあ、オンギャーと39年反抗してですね、今日ここまで歩んできましたけれども、今日までの人生の中で神様が私のみならず皆さんにおいて父であれ母であれまた様々な大人を通して家族を与え友を与え多くの人たちの愛と励ましによって私たち一人一人の人生は今日まで導かれております。今日ここにいる皆様の中に、いや私は誰の助けも受けずに今日ここまで生きてきました、そのようにおっしゃる方がいらっしゃるでしょうか。サバイバルをしてですね、このジャングルブックのようにこの動物に育てられて全く人の助けは預かってないという人はきっと見る限りですね、もしそういう経験があったらぜひお話を聞きたいと思いますけれども、ここにいらっしゃる見る限りですね、皆さんは誰かしら人の保護の中で今日まで歩んでこられたことと思います。そのように神様は人間を極めて良い、マジやばいものとして互いに愛し合い生きるようにお作りになりました。しかし最近耳に入ってくるニュースの多くが人間による痛ましいものばかりであります。暴力で人を支配しようとしたり、またむしゃくしゃしたからといって簡単に人を殺すことを選んでしまう。小さな子供たちが無残にも大人の手によって殺されていく。神様、極めてよかった。そのような人間をあなたは作ったんじゃないんですか？極めてよかったと、マジやばいと言って神様がその創造の初めに私たちを作ってくださったのではないんですか？最近のニュースを見ると、人間とも言えないような動物以下のそのような現実を私たちは見ています。神様の創造を疑いたくなるような、そのような出来事が始終耳に入ってまいります。でも皆さん、私たちは知らなければなりません。そのようなニュースの中に、様々起こる事件の中に、ここに極めて良いものとして神様に作られたのにもかかわらず、ご愛なる神様を離れて生きた人間の姿があるのです。愛をもって最高のものとして神の愛を証しするために、神と共に生きるために、平和を築くために作られたのにもかかわらず、その神様から離れて、いや、私は私なりに生きたいです。私は私の願望を欲望のままに生きたいです。これが幸いな人生です。そのように言った人間の結果、むしゃくしゃすれば誰かを傷つけることも構わない。私が幸せになるなら、私の気持ちがすっきりするなら、ですね。リキマス君、イヤホン取ってください。一緒に聞きましょう、御言葉を。そのようにして、人間が極めて良かったものとして、でもその今現実を見るならばとてもそれを見ることができない。いや、それでも結構人間は立派です。最近のニュースはそれを見ることができません。本当に悲しい現実です。それは聖書に記されている通り、神様に素晴らしい人間として作られたけれども、アダム以来の罪の性質が人間の奥底に潜んでいるがゆえに、正しく生きたいと思う。誰だって殺人鬼で初めからなりたいとは思わない。愛と許しに満ちて生きたいと思う。でもそれができない。正しいことを行いたいと思う。でもそれをなすことができない。その罪の性質が、アダム以来、人間のその存在そのものに食い込んでしまっている。罪の力に対して人間は無力な存在であるということ。 最近も狛江市がですね、このちょっと大きなニュースで取り沙汰されております。それらのことは氷山の一角に過ぎないかもしれない。最近私たちの教会では羊飼いでですね、この実戒を学び始めました。神様が与えてくださった殺してはならないとかですね、姦淫してはならない、偶像礼拝をしてはならない、そのようなものを学び始めるのにあたって、一人一人その課題を学んでいきましょう。そこでですね、じゃあ姦淫のを犯してはならない。これは誰にしようということでですね、羊飼いでちょっと盛り上がりましたけれどもですね、また殺してはならない。でもあまり殺すというとですね、ちょっとあまり身近じゃないな。いろいろな意見が出されてですね、いい学びでしたけれども、でも私たちは決して人事ではありません。殺してはいけない。いや、私には関係ない話。私は絶対にそんなことをしない。姦淫してはならない。父母を敬いなさい。もう大体立法にあることは全部できます。そうでしょうか。私たちはそのように自分の力で正しく生きることができると本当に宣言することができるでしょうか。私は誰も傷つけたことがありません。そのように言える人がいるでしょうか。私たちは決してそのような事件であれ、またそのような人間の罪というものから誰一人として無力で、誰一人としてこれに自分の力で打ち勝てる者はいないのであります。ダビデ王様、立派な王様が聖書に出てきますけれども、ダビデ王様は自分の姦淫の罪を通して、自分が殺人を犯してしまう、偽って人の奥さんさえも人、寝取ってですね、そしてさらにそのご主人さえも自分を守るために殺してしまう立派な王様でした。けれどもその時、ダビデ王様は、私は母のお腹にいた、中にいた時から罪人でした。今まではそのことにそれほど深く感じてこなかったかもしれない。でも自分が思いもよらないところで罪を犯した時、あ、本当に、聖書に記されている通り、私はお腹にいる時から罪人だったんだ。そのように告白しています。人はこの罪の力に打ち勝つ力を誰一人として、どんなに立派な人間も、どんなに知識や知恵を蓄えたとしても、この力に打ち勝つことのできる、そのような備えを初めから持っている者はおりません。それが聖書を通して私たちに語られている人間の事実であります。しかし、父なる神様は人間がそのように罪の子として、ただ罪に敗北しながら、失望しながら、絶望しながら、あ、どうせ自分はダメなんだ。罪を犯した時に、あ、もうどうせ自分は立ち直れない。この人生はダメだ。死んだ方がマシだ。そのように思いながら生きることを神様は決して望まれません。決して喜んでおられません。それゆえに今日ガラテヤの信徒への手紙を先ほど鳩内執事に開いていただきましたけれども、私たちに神の子となる道を与えてくださったんです。3節のところに新約聖書347ページ。私たちは未成年であったときは、世を支配する諸霊に奴隷として仕えていました。しかし時が満ちると、神はその御子を女から、しかも律法のもとに生まれたものとしてお使わしになりました。それは律法の支配下にあるものをあがない出して、私たちを神の子とされるためでした。ですからあなたはもはや奴隷ではなく子です。子であれば神によって立てられた相続人でもあるのです。ちょっと難しい言葉がたくさん出てきましたけれども、神様は時が満ち、イエス・キリストというお方を通して、私たち全人類の罪を十字架によって引き受け、背負われ、そして死によって全ての罪の力を打ち滅ぼし、そのことを通して、またその死から蘇ることを通して、私たちが罪の子から神の子にとして生きる道を 開いてくださったというんです。立法のもとに生まれた子、先ほどですね、陽介くんの可愛い姿を見ました。イエス様もですね、先ほどですね、大和兄弟のお祈りにあったように、あのようにしてですね、幼子として生まれたんです。イエス様もちょっと見てみたかったですね。イエス様のですね、本当に生み出された赤ちゃんのお姿、同じようにして私たち人間の罪を引き受けるために、同じように人間のお腹の中から生み出され、乙女マリアから生み出されて、そして33年の生涯の末に十字架の贖い、十字架の救いに、その御業を全うしてくださった。そして私たちは今日そのお方を信じ、イエス様と共に歩むとき、罪の子であった私たちは神の子として生きることができるようになったのであります。最近流行りのですね、このパラダイムシフトという言葉がですね、最近この連盟でもえらい使われておりますけれども、まさにですね、もう最高のパラダイムシフトがここで起こったわけであります。罪の子であった私たちが人間の力ではどうすることができない、どうすることもできない、誘惑に打ち勝つことのできない、そのような弱き、先ほどの赤子のような無力な私たちが、イエス・キリストを通してイエス様を信じることによって、神の子にパラダイムシフトされていく、そのような道をイエス・キリストを通してご愛なる神様は与えてくださったのであります。ヨハネによる福音書一章をご一緒に開きましょう。今日購読しました新約聖書163ページのところに、ぜひこの箇所をご一緒に読みたいと思います。ヨハネによる福音書一章の9節から13節をお開きになった方、ご一緒に読みましょう。新約聖書163ページ後ろの方にございます。163ページ、ヨハネによる福音書一章の9節から13節をお開きになった方、ご一緒に読みます。その光はというところですね。3、はい。その光は誠の光で、世に来てすべての人を照らすのである。言葉は世にあった。世は言葉によってなったが、世は言葉を認めなかった。言葉は自分の民のところへ来たが、民は受け入れなかった。しかし言葉は自分を受け入れた人、その名を信じる人々には神の子となる資格を与えた。この人々は血によってではなく、肉の欲によってではなく、人の欲によってでもなく、神によって生まれたのである。アーメン。そうです、誠の光であるイエス・キリストがこの真っ暗闇のこの世に、また真っ暗闇の私たちのど真ん中に来てくださって、そしてこのお方を信じるとき、イエス様を信じる人々には神の子となる資格を与えたのです。ちょっとですね、この資格という言葉があまりですね、ちょっとよくですね、意味が伝わってこないので、この本来のギリシャ語にある言葉によりますと、神の子となる自由、権威、力、能力を与えられたのです。神様はイエス様を信じる者たちが罪の子としての力ではなくして、罪の子として罪の力に、また悪魔の様々な力に翻弄されて、誘惑の力に、欲望に翻弄されて歩むのではなくして、神の子としての自由、神の子としての力、能力を私たちに与えられた。それが神の子である、そのようにこの聖書に記されております。どんな人でも、どんな罪の中に陥っていたとしても、どんなにこの世において裁きを受けなければならない、そのような悪しき技に私たちが関わったとしても、私たちがイエス・キリストを信じる者とされたとき、私たちは罪の子供であった好みが神の子として自由に生きる、自由に神の幸いの中で神と共に生きる能力を携えて、この世で生きていくことができる、そのことを聖書が今日私たちに語り、また約束してくださっているのであります。 神の子の自由、力、能力とは、それでは一体何でしょうか。それは、憎しみを許しに変える力です。争いを愛と平和に変えることのできる力です。剣を取ることをやめる力です。愛し引き受けることを選ぶ力です。人を殺すのではなく、生かすことを選ぶことのできる力です。今日このヨハネ伝には、イエス・キリストというお方は、父の独り子としてその栄光に満ち溢れ、恵みと真理に満ち溢れているお方だった。そのように記されています。先ほどのガラテヤ書には、私たちがもし、神のことをされたなら、それは神様の祝福を受ける相続人でもあると、そのようなお言葉がありました。すなわち神のことされる者たちは同じようにイエス・キリストのうちに溢れている愛とイエス・キリストのうちに溢れている恵みと真理を私たちのうちにも携えてこの世を生きていくことができるのであります。イエス様は決して襲いかかってくる者たちに剣を取って敵対しようとは思いになりませんでした。ご自分が神からの力を受けて殺すほどのできる、それこそ人間を滅ぼすことのできる力さえあった神の子が、そうではない。人間のために死を選び、人間の罪の子を生かす道を選ばれたのであります。人間を殺すのではない、滅ぼすのではなく、神の子として救う道を、生かす道を、イエス様は選ばれたのであります。その十字架の救いによって、今日私たちは神様の御前に立ち、このように礼拝を捧げ、そしてイエス様を私たちもまた迎えることのできる幸いが与えられているのであります。私たちがこの世の中で生きていくには様々な試練があり、また誘惑が多いこの世です。けれども今日私たちはここに表されたる大いなる恵みを感謝し、大いなる神様のそれこそパラダイムシフトをですね、私たちの人生のうちにお迎えし、受け入れ、信じ、そして私たちも神の子として幸いな人生をこの世にあって生きるものになりたいと願います。ヨハネの手紙の第一、三章一節には、私たちが神の子と呼ばれるためには、どんなに大きな愛を父から賜ったかをよく考えてみなさいというお言葉が記されています。まさに神の子とは、血筋でもない、人間のこの血肉によるのでもない、人間の欲や人の欲、人間の知恵や知識や能力によらぬのでもない、ただ神様の恵みによって生まれるのであります。それゆえ今日、どうか私たちが聖霊様の恵みによって、今日私たちも一人一人神様の御前に神の子とさせられたい。神の子として、罪の子として生まれた私たちが神の子として、この世において幸いな人生を愛と許しに満ち溢れた平和を作り出す、そのような人生をイエス・キリストと共に歩むことができるように、そのように祈っていくものでありたいと願います。最後に皆様に聖アッシジのフランチェスコのですね、この祈りを皆様に最後ご紹介して終わりたいと思います。カトリックにおけるですね、素晴らしいこの働きをされた聖フランチェスコのこの平和の祈りというのは大変有名な祈りでありますけれども、まさにここに神の子とされた者の祈りがございます。今日これを私たちの祈りとできますように、この祈りを共に祈って終わりたいと思います。主よ、私を平和の器とならせてください。憎しみがあるところに愛を、争いがあるところに許しを、分裂があるところに一致を、疑いのあるところに信仰を、誤りがあるところに真理を、絶望があるところに希望を、闇あるところに光を、悲しみあるところに喜びを。主よ、慰められるよりも慰めるものとしてください。理解されるよりも理解するものに、愛されるよりも
愛する者に、それは私たちが自ら与えることによって受け、許すことによって許され、自分の体を捧げて死ぬことによって常しえの命を得ることができるからです。今日私たちもまた神の子とされて、どうか私たちが争いのあるところに平和を築くものとなることができますように、憎しみのあるところに、争いがあるところに許しを求めていくものとなることができますように、また慰められるよりも慰めるように、理解されるよりも理解するものに、愛されることを求めるよりも愛することを求めるものに、私たちを作り変えてください。神の子として生きる幸いを今日私たちにいただいたことを心から感謝し、神様の皆を褒めたたえたいと思います。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、この朝の礼拝を私たち一人一人にお与えくださり、今日素晴らしいこの献辞式を通して、あなたがいかに私たちを愛し、また今日神の子とするためにイエス・キリストを使わせてくださったかを教えてくださり、心より感謝いたします。どうかどうか今日の御言葉が聖霊様の御取りなしによって私たちのものとなりますように、どうぞ今私たちがこの世で様々な誘惑や様々な試練の中、戦いの中を生きる私たちのうちに、どうぞイエス様と共に、イエス様を信じ神の子として生きる幸いを与えてください。すべての力にどうか勝利し、愛によって私たちがあなたの御国をこの地に築くことができますように、どうかここに集いし、お一人お一人を格別に今日あなたの御前に捧げられた陽介君の上に、ここに集う幼子若者たちの上に、どうか神の子となる幸いを与えてくださいますように、切にお願いいたします。この福音によって、どうかこの恵みによって、全世界にいよいよあなたの御国が来ますように、心からお祈りいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。